今日の旧約聖書の詩篇の121篇は、詩篇の23篇、主は我が牧者なりとともに、私たちにおいては長く親しく読まれてきた詩篇の一つであろうと思います。で、その121篇の一節のところを見ていただきますと、そこに都に昇る歌と、小さく表題がついております。都に昇る歌、これはいわゆる巡礼歌だということを示しておりまして、実はこの前の120編から134編まで、それぞれにこの都に昇る歌という表題がついておりまして、そのことはこれらが巡礼歌集だということを表しております。でけれども、この120編から134編を読んでまいりますと、これらの詩の中には必ずしも何て言うんですか、エルサレムの聖女に詣るということに、結びつかない、そういう内容の詩もございます。でさらに巡礼というふうに申し上げましても、いつの時代にどのような人々がエルサレム神殿に詣でたのかというふうなことは、なかなかこう確定することが難しいと言われておりまして、いろいろな見解がございます。で、それはそれとしまして、その中ではこの121編は比較的巡礼の歌と認められているものの一つだと言っていいと思いまして、これ読んでいただくと分かりますように、この巡礼者と祭司といったらいいでしょうか、あるいは、巡礼者同士でしょうか、それぞれ問いかけがあってそれに答えていくといういわゆる交渉の形が想定されておりまして、これはおそらく巡礼の歌として認めていいんではないか、そういうふうに言われております。で、そこで121編全体を見ていきたいと思いますけれども、確かにここには何らかのこの旅を指し示すものが認められているというふうに考えられます。で、まずそうですね、3節を見ますと、どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように、そういうふうな言葉がございます。それから、6節のところを見ますと、昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。これは昼はその太陽の灼熱によって人を苦しめるということでしょうか、あるいは夜は月っていうのはこの月に当たるとその人に病気をもたらすというふうな、そういう考え方があったようですけれども、いずれにしましても昼も夜も神の守りの中を旅することができる、そういうことを歌っていると思います。それからさらに8節を読みますと、あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。でこれも旅の出発とその期間帰りを指し示しているというふうに見ることができるだろうと思います。で、そういうふうにこの詩人は巡礼の旅か、あるいは何らかの旅を示しながら私たちの人生の旅について振り返っているように見ることができると思います。で、先ほどの3節の言葉ですけれども、足がよろめかないようにしてというふうな言い方をしていますね。で、詩篇の中にはその他に足がつまずくとか足が滑るというふうな表現をもって私たちの人生の歩みの比喩として語っている箇所がいくつかございます。で、あるいは私たちの足が動かされないとか、 私たちにの足に石が当たらないようにというふうに、まあ、そういうふうな言い方が出てまいります。でこれらはそういう何て言うんでしょうか、みんな同じことをしておりまして、まあ、私たちの人生の旅を振り返りながら、そういう自分たちの歩みについて、例えを持って語っていると言っていいだろうと思います。で、まあ、旧約聖書の時代の人々の旅というのは、まあ、今日の私たちの旅とは違いまして、おそらく徒歩で何日も、あるいは長い場合には何週間も旅をしなければならない、まあ、そういう旅であったと思うんですね。で、そこには、旅の安全が保障されているとは限りませんし、あるいはいつも行く先がすべて今日の私たちのようにあらかじめこう分かっているというふうにも言えない旅であったと思いますし、でさらに、未知の世界に出会うというふうなことも少なくなかっただろうというふうに考えられます。あるいは道のないところを歩いてつまずく、あるいは山道で足をすくわれる、よろめく、場合によっては転落をするという危険すらあった、まあ、そういうことを考えておく必要があるだろうと思います。でこの詩人はそういう旅の例えを通して自分たちの人生の中で、つまずき、あるいはよろめき、足をすくわれ、転落の危機にこう見舞われるというふうな、まあ、いろいろなこの困難や災いのあったことを覚えて、そしてそのことを自分たちの人生の歩みになぞらえながら歌わずにはおれなかったわけです。でしかしそうであればこそと言ったらいいでしょうか、彼はまた一節にありますように歌います。目を上げて私は山々を見、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る天地を作られた主のもとから。で目を上げて山々を見る、まあ、この場合の山々というのは、まあ、危険の象徴であったというふうに言われておりますけれども、まあ、おそらく、旅をする、これからの旅の、困難や危険を思って、まあ、口にせざるを得なかった言葉でしょうか。で、私の助けはどこから来るのかと問わずに折れない、まあ、そういう思いがこう伝わってまいります。でけれども二節のところではきっぱりと私の助けは山々から来るのではなくて天地を作られた神から来る、つまり私の助けは大自然や人間からは来ないというふうに答えているわけですね。で、まあ、そういうこうこの詩人の思いといいますか、自分の助けはどこから来るのかというふうに問わずにはおれない、そういう旅の中の、まあ、思いというものをこう表しているように思います。でそして先ほどの3節4節ですが、どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことのないなく見守ってくださるように、見よイスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。この私の足がよろめかないようにしという箇所なんですけれども、まあ、この箇所についていくつかの翻訳ではこれは元の言葉によっているということで、足のよろめくのを許さず、あるいは同じことですけれども足の揺らぐのを許さずというように、まあ、強い否定の言葉だというふうに訳されております。神様が足のよろめくのを許さない、あるいは足の揺らぐのを許さない、まあ、そういう強い表現として訳している翻訳がございます。あるいはまたまどろむことなく眠ることもないというのは、実はカナン地方の神々の中には冬は冬眠をするとか冬の時期は死んでしまうとかいうふうなことがあって、しかし春になって成長を し、またあの夏や秋になって収穫の時期になると復活をしたり目覚める、そういう神があるんだということをが言われておりますけれども、しかしイスラエルの神は守りと助けの働きを絶えず成し続けてくださる。それは季節がどうであろうと、その働きをやめることはないということですね。で、次に五節の言葉は、主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。これは6節にかかる言葉でして、昼は太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。神は昼も夜も変わることなく私たちの影となって覆い守り、力あるものとして右に立って守ってくださる。ここで言われておりますのは、先ほども言いましたように、太陽の厳しいこの熱といったらいいでしょうか、あるいは月が人々に病をもたらす、そういう中で神は私たちにとって影となってくださる。太陽の光に対しては、あるいは月に対しては力あるものとして右に立って私たちをこのきちんと守ってくださる、そういうことを言っているわけですね。からさらに7節のところを見ますと、主はすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。この7節の言葉も魂というのは私たちがこう考えやすい霊魂というふうな意味ではありませんで、命ということなんですね。ですから生きる力を私たちに与えてくださる。そして8節にありますように、あなたのいでたつも変えるのも主が見守ってくださる。その歩みのすべてを守ってくださるんだということを歌っているわけです。で、このように見てまいりましたが、この短い詩編の中で実はあなたを見守るという言葉、これはあなたを守るというふうに考えてもいいと思いますが、その言葉がこの短い中で6回も繰り返されております。あるいは1節のところ、1、2節にありました助けるという言葉を加えますと、実に8回にわたってこの助けるとか守るとかという言葉が繰り返されているわけですね。で、そのように人生の歩みの中で困難や災いのある中で私たちを助け、まだ飲むことなく眠ることなく見守り、そして私たちがつまずいたまま倒れたままでいることを許さない、そういう一人の方がおられるんだ。その方は私に生きる力を与えてくださる。自分の人生の歩みの中で自分のが生きているのは当たり前のことではなくて生かされているのだということが新鮮な思いで分かってくる。そういうふうに私に新たな命を吹き込み、そして命を取り戻してくださる方がおられる。そういう中で私たちの歩みは続けられていくんだということをこの詩人は告白をし、そして今日の私たちに証しをしてくれていると思います。で、今日の私たちの人生の歩みを顧みますときに、この詩人がこのように告白をし証しをしている、そして私たちに向かって語りかけている、そのことを私たちも受け止めずにはおれないと思います。私たちの歩みにおいても担うべき重荷があり、あるいは果たすべき課題があり、あるいは試みがあり、そしてさまざまな戦いがございます。その中で私たちの足取りはいつも安定をし確かなものであるとは限らないだろうと思います。行き詰まりやつまずきが あるだろうと思います。で、私たちの歩くということについて次のようなことを言っている人があります。歩むということですね。実はこの歩く姿勢が人生で一番つらいものではないでしょうか。歩くという姿勢ですね、が人生の中で一番つらいものではないかって言うんですね。で、まあ、果てしない砂漠を行くようなある種類の日々の生活、これに倦怠を感じない人はあるだろうか。何の変哲もない平平凡凡の日々、何をしても節目が見えない、結果が出てこない、その繰り返しである。同じことばかりを繰り返して一体何になるだろう。こういう思いが始終心に起こってくるような生活、これが歩むということです。そういうふうに彼は言います。でしかし彼は同時にその中で倦怠を起こさずに歩むことが大切だということをまた言っております。で、まあ、私たちの人生の歩みを考えていますときに、まあ、これは道に対する性といったらいいでしょうか、まあ、そういうものをこう指し示しているのかなというふうに思いまして、まあ、この人の言っていることにはうなずけるものがあるということを認めざるを得ないように思います。節目がないとか結果が見えてこないとか、そういう歩みはまた私たちの歩みの中にあるということをまた思わずにおれないんです。でしかし同時に私はそのことを含めてこの詩人が語っている言葉とその指し示しているところに立ち返ることが私たちはできる。私たちの歩みのすべてにおいては確かに虚しさを覚えたり、あるいは結果が出てこなかったり、また行き詰まったりつまずいたりすることがあるだろうと思います。けれどもそういう中で私たちと歩みを共にし、私たちが行き詰まったりつまずき倒れたままいることを許さない、黙って見過ごしにすることができない、そういう一人の方がおられる。その方が私と共に歩めと語りかけ、私たちの歩みのすべてをその身に引き受けながら、状況のいかんにかかわらずその働きをし続けてくださる。まどろむことなく眠ることがない、そういう一人の方はおられる。そして私たちの歩みはその方との共なる歩みであるということをこの詩人は私たちに語りかけているのではないでしょうか。終わりに、新約聖書のテキストに掲げましたコリントの信徒への手紙の10章の13節の言葉を読みたいと思います。途中からですけれども、神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道も備えていてくださいます。この年私たちの歩みも、平坦な道ばかりとは限らないでありましょう。しかしその歩みのすべてにおいてつまずいたままにいることを許さず、私たちのところにとどまって歩みを共にし、共に生きてくださる方がある。私たちはそのことを見出し、覚え、そこを支えとして歩む、そういうふうな私たちの歩みであるようにと祈り願わずにはおれません。祈祷します。神様、あなたはイエス・キリストを通して私どものところにとどまり、その歩みを慈しみの御手をもって支え導いてくださいます。あなたのその技は まどろむことなく、眠ることもなく死続けられていることを今私たちは覚えます。どうか今日から始まる一週間の歩み、またこの年の私たちのすべての歩み、そのいでたつをも帰るのもすべてあなたが共にいて私たちを帰り見てくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。